海芸男子更衣室。
こんにちは、
モテ芸男子更衣室です。
生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。
お願いします。この番組は女性に受けるボードゲームってなんだろうなっていうのを考える番組です。
今日は何日ですか？
今日は1月12日月曜祝日成人の日です。
はい、日本撮りの2本目
です。
これ野沢邦さん、
はい、
僕すごいことに気づいちゃったんです
よ。ほう、何ですか？
新年早々通勤の途中にね、僕はいつも電車で考え事をするんですよ、
はい、
この世の辛い問題について。
この世の辛い問題について、
世界が平和になるように、
はい、
どうやったら平和になるんだろうって、
はい、
もやもや考えてるんです、
はい、
でね、ついにね、一つ答えが出てしまって、
うん、
ちょっとこれは言わずにはいられないなと思ったから、
はい、
発表したいと思います。
はい、何でしょう？
女性差別ってあるじゃないですか。
はい、女性差別。
女性差別ってそもそも、
うん、
女のわがままから始まったんじゃないかって気づいたんです
なるほど、
うん、
そんなの朝の電車の中で考えてるの？
考えて
ますね。
まずね、
うん、
女性ってさ、
はい、
自分より優秀なパートナーを見つけたいがちじゃん。
男ってこと？パートナー、
そうそうそう、
うんうんうん、
自分のその結婚する相手とか、自分より収入がいい人とかさ、運動神経のある人とか選びたいがちじゃんすか。
はい、
それってわがままじゃん。
わがまま、はい。
ちょっと待って、
何？
僕の IC レコーダーがピコピコしてるんだけど
何それ？
電池は大丈夫なんだけど、
まあ容量がいっぱいとか。
ああ、まあまあいいや、野田くんが録音してくれてるし
続けますよ。はい、
でそれのね、女の人のわがままが、
はい、
お望み通り世の中のカップル全員、うん、男性の方が優秀になるとするじゃないですか。
うん、
ほら、女性より男性の方が統計的に優秀になってしまうじゃないですか、
うん、
ほら ABC っていうね、一番優秀な A 子ちゃん、
うん、
一番二番目に優秀な B 子ちゃん、
うん、
三番目に優秀な C 子ちゃんがいるじゃないですか。
はい、
おのおのその自分のカップルの相手が優秀な男性になっていくじゃないですか、
うん、
で全人類を ABCD ってダーッて並べてくるじゃないですか、
うん、
ほら男性が優秀になるでしょ
一番下に来ると女性か。
いや違う、まあ、まあ最終的にね、
だって全員がくっついてたらさ、
そうだから人類で一番優秀じゃない女性と、
うん、
人類で一番優秀じゃない男性がくっついてもその一番優秀じゃない女性も自分よりもいい相手、
うん、
自分より優秀な相手を見つけるから、
うん、
人類で一番優秀じゃないけど、
うん、
人類で一番優秀じゃない男性でも、うん、人類で一番優秀じゃない女性よりも優秀じゃないですか。でそっから下の男性は切り捨てられていくじゃないですか。パートナーが
見つからない、
見つからなくて、
はい、
どんどん淘汰されていって、
はい、
ほら男性の優秀になるでしょ
なるほど、
うん、でこれが男女差別の根幹にあると僕は思うんですよ。男性の言い分としては、
うん、
お前らが自分より優秀な男性を見つけたいから、
うん、
優秀な男性が残ったんだろ、
うん、
ほらお前らの望み通りにしたら、
うん、
世界にはお前らより優秀な男性しかいねえんだよってなるじゃん。
ほう、はあ、男尊女卑的な、
うん、
男を立てろ的な。
そうそうそう、いや、まあ、男を立てろとは言わないけど、
うん、
お前らが男女平等だよって言うけど、
うん、
お前らが男性の方が優秀なパートナー、優秀な男性のパートナーが欲しいって言ったから、
うん、
男性の方が優秀になったんだろうって話じゃん。
確かに、
うん、でもね、
うん、
まあこれも極論で、
うん、
でそのえりすぐられた男性たちから、
うん、
またその女性との間に子孫ができるわけじゃないですか、
はい、
でまあその男性の子孫でも女性が生まれたりするじゃないですか、
うん、
だからまあ結果的に言えば、
うん、
男性よりも、
うん、
女性よりも男性の方が優秀とは一概に言えないんですよ、
うん、
そのまあ優秀な男性からまた子孫として女性が生まれたりするからね、
うん、
でも そうは言わないんだけど、うん、結果的に淘汰されてるのは男性なわけで、
うん、
その弱い電子を持った男性はどんどん切り捨てられていくわけだから、
うん、
でそれを考えてるとさ、女の人ってよくさ、ダメな男の人を徹底的にバカにするじゃん、キモーイとか、あの人キモーイとか、おたキモーイとかね、
うん、
臭いとか言うじゃないですか、
はい、
そういうところは根幹にあると思うんですよ。女性は男性を淘汰する役割を持ってるんですよ、
うん、
だから女の人は男、ダメな男の人を徹底的に淘汰しようと、
うん、
バリ造語を浴びせてくるわけですよ、
うん、なるほど。
で、まあ、結論を言えば さっきも言ったんだけど、
うん、
女性が男性に劣っているってとは言わないんだけど、
うん、
女性差別が生まれた原因って、
うん、
その優秀な男性しかパートナーに選ばない女性のわがままだと思うんですよ、
うん、
で今まで女性差別をさ、男性に問題提起してきたじゃないですか。女性差別やめろって男に向かって言ってきたじゃないですか。あんたたちが私たちをひどく扱うから女性差別が生まれるんだって、
うん、女性差別って例えばどういう感じ。
例えば、
うん、
仕事場で、
うん、
男性よりも女性の方が能力低いから出世はやめとこうとか、
あ、出世できながち
とか、仕事は男性のものだよねとか、
あ、
言いがちじゃないですか、まあ、男性の方が優秀だし役割としては大事だからって言いがちじゃないですか。だけどそういう風潮を作った原因はお前ら女性にあるんだよっていうことを言いたかった。すっげえもやもやしてんだよ、女性の人が男性に向かって差別差別ってくるのが、
うん、
なんかモヤモヤしたの、
はい、
確かに差別は良くないけど、なんか女から男の俺らが差別差別って言われてるのなんか腑に落ちねえなってモヤモヤした
んだけど、そんな言われることかって思ってよく考えたら、
う
ん、
やっと答えてた。女性差別の原因は作ったのはお前ら女、それもわがままのせいだから、俺ら男にごちゃごちゃ言わないで自分たちで解決しろよバーカって話なんですよ。
自分をあげろとってこと。
まあ、
どうしたらいいの、つまり
女性差別をやめるためには、うん、自分より能力の男、低い男の人とパートナーを作ってください。
ダメンズ好きっていう人たちいるじゃん、
うん、
ダメンズ好きを応援しますってこと。
モテゲー男子コレスはダメンズ好きの女性を応援します。ダメンズウォーカーを応援します。
うん、ダメンズウォーカーってそういう漫画なの。
うん、その付き合ってった男の人が全員ダメな男だったっていう確か漫画だったと思う。
うん、サイバラさんだっけ。
あ、わかんない、
違うっけ、
忘れたけど、漫画自体読んでないです、うん、ほらね。
つまり、
うん、
女性はダメ男にもっとダメ男をもっとチヤホヤしてってこと。女性は
そこまでは言わないけど、
うん、
じゃあこうしよう、もう国が、
うん、
国が、
うん、
能力が釣り合う同士としかカップルを作っちゃいけませんっていう法律作ればいい。
なるほど、
うん、だから
能力ってどうやって測るの。
テストしよう。
何を。
テストと試験しよう。
何を。
能力テスト、学力と運動神経と、うん、なんか他のなんかスキルとか資格とか資格とか。
難しいね。
国がいけねえんだよ。だからカップル成立法を作ろう。
でだから国が、
うん、
要するに人間をランク分けするってこと、
うん、
そしたらそのランク内でし か、
うん、
だか身分制度だよそれ。
そう、身分制度、身分制度作ろう。
だから身分制度復活させようってこと、
うん、
あ、だからでも身分っていうんじゃなくて、うん、能力による分けってことだよね。
能力による身分制度作ろう。
なんかね、そう考えると、うん、なんか身分制度もあながち 悪くないような気がしてきたよな。
もう思考停止した人たちが、
うん、
身分制度良くないとか言ってね。まあ、確かに身分制度もそのさ、なんだろう、貴族とか家庭で作りがちじゃん、
うん、
家庭で作りがちじゃん、
うん、
だから能力で作ろう。
家庭もさ、うん、でもあながちさ、能力と家庭ってさ、
うん、
家庭環境とかその生まれた環境だよ、
うん、
でさ、あながち比例しがちというかさ、
まあ、比例しがちだけど、でもそれは昔の話じゃん。今はもうさ、義務教育って言ってさ、教育する現場はさ、なんか国が管理してるからさ、その裕福かどうかイコール学力っていうのがイコールで結びつかなくなってるじゃん。
まあそうだね、致命的度は下がってるはず。
そうそうそう、
ワンチャン率高まってると、うん、
まあ最近モテラジで言った 最貧困女子とかさ、
うん、
あそこまで行くとまた別かもしれないけどさ。
そうね、
割と
あれが身分の時の状態だよね、
うん、 マシになってんじゃないですか。
確かに。だからまあそこまで家とか出順出なんていうか出生環境とかならなくても能力ってなるじゃん、
うん、
それってさゲームなわけですよ、
うん、
競争じゃん、
はい、
順位付けと競争は分かりやすいゲームなんですよ。
またゲームにつなげる病の野田国君の癖が出た。
いやいやなるでしょ、俺現実はゲームとして見てるわけだから。ゲームでしょ、競争なわけじゃん、
うん、
ってことは攻略したいわけですよ、
はい、
つまりランクを上に上げたい、
はい、
ってなったらじゃあ何をしたらいいかってなるじゃん、
うん、
ってなると気になるのは何にとってそれが評価されるか、評価軸ってやつ。
それこそもう試験という分かりやすいのがあるじゃん。
それは評価の方法でしょ、
うん、
何を評価するの。
試験の点数ですよ。
そう、じゃあ問題は何なの、何の問題が出るの。
学力テストですよ。
学力ってじゃあ何なの。
学力は知識。
知識とは何の知識。
知識と分析力。
何の知識。
それはもう基準は何の知識っていうとなるけどさ、
うん、
それこそじゃあ学校教育を否定してるじゃん。
否定はしてない。
まあでもそれこそ一番分かりやすい共通認識として、
うん、
学校の試験、
まあ学校の試験の延長線上の学力テストってことね。
そう、
はい、
もう高校卒業とか大学卒業にし、
あ、まあ高校とかまあそういうランク、
うんうん、
まあ学歴か、
学歴
分かりやすく言うと、
まあ学歴っていうと広くなっちゃうからさ、
偏差値か、
うん、偏差値、
まあまあまあ確かに、
うん、偏差値で、
なるほどね、
偏差値で将来の相手決まりますって言われたらみんな必死に勉強するでしょ。
つら、
そうなったらもうみんな
自殺者増えそうして
でもまあ
一個しかないんですか評価軸は。
逆に考えよう、
はい、
逆に考えよう、
はい、
世の中、
はい、
相手が見つからない人もいるんですよ。
それはそうだ。
相手が見つからないよりは、
はい、
自分よりランクが自分の希望したランクよりも低い相手とカップルが作れるんだったら、
うん、
現状よりもマシじゃないですか。だって今20歳の20代の男性で、
うん、
40% が今まで彼女いないって言ってるんですよ。それ今よりはマシじゃない？
どういうこと？ランクで分けた方がカップル率が増える。
成立率が増えると思うんですよ。これで少子化対策も取れるよ。
うん。確かに、だからね、自由恋愛ってそんないいのかなって思うところはある。
本当だよ。
うん。なんかさ、よく言う、愛はさ、
うん、
生まれるものであってさ、
うん、
見つけるものじゃないみたいな、
うん、それややこしくなると思う話ややこしく
で、だからなんていうの、その戦略結婚、お見合いとかさ、戦略結婚で半ば強制的にさ結婚させられた後に結婚生活をしてさ、
うん、
それが絶対に不幸かって言われたらそうでもないんじゃねえかっていうさ、
うん、相手なんてみんな本当は心の底で思ってんだろ、誰でもいいって、できれば誰でもいいって、相手ができるんだったら誰でもいいって思ってるはずだよ。
誰でもいいかは分かんないけど、
うん、
地球上に一人ってことはないよね、うん、絶対
で、そんな誰でもよくないよっていうやつがいたら、
うん、
頑張って勉強すればいい。
それはね、
うん、
それはそうだと思う、
うん、
どんぐらいなんだろうね今地球上にさ、
うん、
女性って何人いる？
分かんない
今地球上人間って何人？
分かんない。
なんだっけ60億人だっけ、
うん、そんくらい。
じゃあ30億が女性だし、
うん、
でさらにその年寄りとかさ、
うん、
子供とかもいるからさ、
うん、
どんぐらいだろう。じゃあ1億人ぐらいしようか、
うん、
1億さ、これ全然合ってるか分かんないけど1億さ、うん、その女性がいると、
うん、
その結婚とかの範囲、
うん、
佐々木君この1億の中の何人だったらいけます、
うん、まあ同じ年齢だったら誰でもってな。
誰でもって言ったね、
うん、
じゃあ日本全く喋れないブラジル人とかでもいいってこと。
いや日本人
ってなるじゃん、
うん、
なので実はさ、そうやって考えていくとさ結構は削られていくんじゃない。
削られていくけど、そのね、指標が欲しいんだよ。みんな
安心したい。
安心っていうか、
うん、
その今何も指標がないからさ、
うん、
誰とでも付き合えるわけだけど、相手の女性も誰とでも付き合えるし、
そうそうだね、
うん、だからもう この人と付き合えるよで終わるんじゃなくて、高校卒業からも強制的にカップリングが成立させられるようにすればいいの。もうあなたがこの人とこの人と組むことが決定しました、はい終わりみたいな、うん、もう選ぶとかもやめよ。最低同じ言語が喋れて 近いところに住んでる同じランクの人が、うん、国が勝手にカップリングするんですよ。
ゲームでもそうだけどさ、うん、強制的に言われると不満が残るわけ。ただ、
うん、
適度な選択肢の中だと、
うん、
俺最適解やったわっつって、うん、満足感を得るんだよ人間って。
満足感を得る必要はない、もうしょうがないってなったらなるもんだって。だって自分の親って選べないでしょ。
うん、
自分の親に何か不満ある？
俺はない。
なるじゃん。
あ、でもある人もいるんじゃん。
ある人もいるけど、でももうしょうがないって思って終わりのものでしょあれって。だからしょうがないって思って終わりのものにしよう。
なるほどね、
うん、
意思を入れるな、
うん、絶対今よりは幸せなはずだから。それ、
まあ、悪くねえって思う人もいるだろ
う、うん、産貧困女子だってさ、モテラジでてっちゃんさんも言ってたじゃん、助けてくれる人がいねえんだって、うん、国が自動的にカップリングを決めてくれれば、うん、少なくとも味方は一人増えるよって、うん、でも浮気っていう問題も分かりやすくなるし、やろこのシステム、カップリング政策。
カップリング政策プラス一夫多妻制で問題解決。
一夫多妻制はしない。
しない。
ない。どうでしょう。まあ僕が言いたかったのは、
うん、
女性差別をごちゃごちゃ男に言ってくる女は、うん、自分と同じランクの男と付き合ってみろ、うん、それで100年後くらいに解決するからって話。
だけ
まあ、とにかく男に文句を言うな。お前らで解決しろ。
やめろそれ炎上するや
ん。お前らのわがままが根幹にあるんだぞって言いたい、うん、
人によるでしょ。
人によるけど、でも
まあそういうこともあるんじゃねっていうことに気づいたの。
そう、
はい
はい。
この回だけ聞いたらさ、うん、炎上しそうだからさ、一応エクスキューズ入れとこ。
炎上しよう。炎上して問題を考えてるね、真剣に。
あ、みんな、
うん、
俺は朝の電車でそういうこと考えてるんだと。
そうだ、俺は考えてるぞ、
うん、
で俺なりのもう回答は出た。じゃあお前は回答を出して俺に聞かせろって話です。言い訳してみろ論破してやる
なるほどね。
はい、大体そんなとこですかね。
何の出しようやねこれ女性差別を考えるラジオでもない
し。お前納得したでしょ、最初。その女性が自分より優秀な男性を選びがちだから、優秀な男性しか残らなくなったんで。はあ、確かに言いそうだったでしょ、お前。
まあ一理あるって気もするって
、うん、はい、
はい、
以上、
はい、
でボードゲームの話に移るんですけど、
はい、
野崎さん、なんかいいボードゲーム会に行ったらしいじゃないですか。
まずね、お礼をする必要があるんです、
うん、
あのひろしさん、
はい、
もうおなじみのひろしさんがですね、はい、ボードゲームを送ってくれました僕に、
はい、
ゴキブリキッチンというゲームがありまして、
うん、
なんかそのゲームが、
うん、
結構でかいんですよ箱、
はいはい、
でちょっと自宅の棚を圧迫していると、
はいはい、
でなんか多分もうやらなそうだから、
うん、
ナギさんもらってくれませんかって、
うんうん、
結構値段するのよ、
うん、
でだからじゃあちょっといやそれはさすがに悪いっすよ、うん、だけど
LINE で俺に聞いてきたね、ヒロシさんもくれるって言ったけどどうしようって、
そうちょっとあちょっとこれ大丈夫、
はい、ただでもらうには高すぎる気が
そうそうそうそうそう、
で俺はまあもうくれるって言うんだったらもらっときゃいいんじゃない
あ、そう思ってて、栄養さんも、まあ、もうむしろ困ってるから、
うん、
場所的に問題とかあって、うん、むしろもらってほしいと、
うん、
まあ、じゃあそこまで言うならありがたく頂戴いたしますって言って、
うん、
送られてきたわけです、
はい、
で早速あの新年の親戚の集まりがあったので、
うん、
持って行ったんです、
はい、
なぜなら あの女子中学生の女の子とかがいるからです、うんうん、ちょっと反応を見ようと思って、
うん、
ちょっと怖かったんだけどね、ゴキブキッチンとかいうさ名前出した。だからいいキャーってなったらどうしようと思いつつ、
うん、
まあ大丈夫かなっていう感じで持ってったら、
うん、
受けましたよ。
お
結論から言うと、
はいはい、
うん、怖いけど面白いって言ってました、
はい、
どんなゲームかと言いますとっていうの言った方がいいよね、
うん、
ぜひ。ですね、想像してほしいんですけど、ちょっとねでかいんだよな、大きさ50センチ×30センチぐらいの箱なんですよ。
うん、
結構でかいっしょ。
でかいね、あのお道具箱くらい。
あれだな、マクドナルドでハンバーガー買った時にプレートに乗せてくれるじゃないですか、
うん、トレーね。
あ、そうトレー、
うん、
あのトレーぐらい、
はいはいはい、大きいね
かな、イメージとしては、
うん、
に迷路があるんです、
うん、
そのボードに、
うん、
立体的なね、
うん、
でそこの真ん中に虫を置くわけです。
ゴキブリ、
あれ日本語のタイトルはゴキブリキッチンってことになってるけど、
うん、
なんかバグズなんとかキッチンって書いてたから、
うん、
本当にゴキブリなのかな、ね、
うん、
別に、まあ害虫とか、
うん、
まあでもゴキブリだよな、まあ、とりあえずバグ役のあるんですよ、
うん、
モーターで動く、
うん、
モーターで動く虫があるんですよ。
でかいの、ジョロ級くらい、
そうそうそう、うん、まあジョロ級ぐらい、
はいはい、
あのナノなんとかバグズみたいな、
うん、
一時期売ってたんだよ。
板に足がいっぱい入って震えて走るみ
たいな。そうそうそう、なんかあの歯ブラシの先端、デッキブラシ状態の、
はいはいはい、
想像してほしいんだけど、あれに、まあ、ボタン電池が1個入ると、
はいはいはい、
そうするとそのボタン電池 の, そのデッキブラシが、うん、の先端がブルルルって振動するわけよ、
うん、
振動するから本当虫みたいにカラカラカラって、
うん、
カサカサカサって動くわけですよ、
はいはいはい、
っていう、それだけで単品売りもしてたんだけど、数年前はなんか最近見ないからやめちゃったのかな、
うん、
それを真ん中に置きます、
はい、
そうするとブルルルってなっちゃう、
うん、
で何をするかというと、
うん、
相手だから最初に決めるんだけど、相手の陣地、
うん、
手元に、まあ、サッカーゴール的なさ、
うんうん、
場所があるわけですよ、
うんうん、
そこに虫を誘導して落っことしたら勝ちみたいな、
へ、
それでなんか5本選手とか、
うん、
そんな感じのゲーム、
はい、
でどうやってやるかというと、ブルルルってもうカタカタカタカタ動いてるわけよ、
はい、
そんな中リアルタイムでもう自分の場合になったらサイコロ、
はい、
6面サイコロ、
はい、
すると、フォークかスプーンかナイフかハテナみたいなのが出る、
うん、
でこれ何かというと、その迷路があるわけじゃん、ボードに、その迷路に壁があるわけよ、
はいはい、
その壁がねフォークとかナイフとかでできてる、
うん、
プラスチックの、
はいはい、
でこれが90度単位で回るんですよ、意味わかる、想像つく、カタンって、
うん、
あのね、電車の路線変更みたいなイメージがカタンって、
はいはいはいはい、
90度変わるわけで、だからそれで例えばペーって振って最後振ってナイフが出たら、ナイフの壁のうちどれか1個を90度カタンって動かす、
はいはいはい、
でそしたら相手の番になって、
はい、
相手がまた最後振ってみたいな、
はいはい、
なんか確かそんな感じ、
はい、
合ってるよな、俺これ今ふと思ったけどこのルール合ってるよな
不安になってる
まあそれでやっていくわけですよ、
うん、
でそうするとどんどんさ迷路の形変わるじゃん、
そうだね、
うん、でお互いは相手のところに落としたいから、
うん、
相手の方に行くように壁を動かしたい、
はいはい、
っていう、
はい、
っていうリアルタイムワーキャーゲームです、
はい、
で確か相手の方に入れたら勝ちなのか自分の方に入れたら勝ちなのかを最初に決めるとかなんか書いてあったりもするけど、
決められるのね、まあ確かにね、
まあでも虫だから、
うん、
なんかちょっと嫌な存在ってことになってるから相手に押し付けるのを勝ちとしようみたいな、
うん、
風な感じにして確かやりました、
うん、
でそれで5本選手5回相手のところに落としたら勝ちみたいな、うん、
なるほどね、
やりました、
どうだった、盛り上がった、
盛り上がった、
うん、
怖いけど面白いって言った、
その遊んだ子は何歳でどんな感じだった？
中学1年生女子同士。
あ、1対 1？
うん。
このゲームって1対1で遊べる？
いや、4人まで遊べるはず。
へ、
でも1対1で遊んでるのを俺が観察するっていう感じ
で。なるほどね。
はい。
パズルゲームプラスアクションゲームって感じなのかな？
アク
クションだね。
アクション。
あんまりパズル要素はないかな。
迷路にパズル的なジレンマはなかったかな。
そんなない。うん、まあ極論言うとですね、うん、早い話がね、だいぶ運ゲーです。
まあそうだろうね。
あの虫どっち行くか分かんねえし、うんうん、急に方向転換もするし。
はいはいはい。なるほどね。
まあその虫のブルブル感をキャッキャ言いながら楽しむっていうだけで、
うんうん、
特になんか戦略もそんなにないかな。
うんうん、
ちょっとや見てて思うのは、なるべく自分の手番は短い方がいい。
パッて振ってパッて。
だってさ、自分が動かすってことはさ、
うん、
自分に有利になったってことじゃん。
うん、
基本的には、
はい。
だから、自分の有利である時間が長い方がいいわけじゃん。
うん、
ということは、うん、自分の番はすぐ終わらせて、
そうね、
相手が悩めば悩むほど自分に都合がいい状態の時間が長いわけだから、
はいはい、
っていうのはあるけど、
うん、
でもダイスによるし、
うん、
あと思った通り行くとも思えないし、
うん、パズルもどうなるか分かんないし、サイコロもどうなるか分かんない
から
確かに運ゲー感、
運ゲー感はある、
うん、
しかもそれで最前提打ってもゴキブリ違うとこ行くし、
うん、なるほどね。まあいいんじゃないですか。
まあ
そんだってゴキブリの動きが面白いんですよ。
そうでキャーキャーキャーキャーってやりたいだけだから、うん、まあいいんじゃない。
そのゴキブリのおもちゃもさ、それ単体でも売ってるけどさ、うん、あれ単体で出す場ってなかなかないよね。
ない。
しかも子供の前に
ない。
変なおじさんだもんね、それ。そういうのを子供に遊ばせるっていうのもある意味、そういうおもちゃがあるからこそ、そういうボードゲームがあるからこそ、機会が与えられたんじゃないの。
そう、うん、まあ、あとその、振動するじゃん、あの大きさで。うん、
は
あ、ちょっと卑猥だな。
なるほどね。
はい、
中学生の女子が、JC がそれを遊んでるってね。
そうそうそう、
なおさらね。
ちょっと卑猥だなと思いましたけど。
そのプレゼントあげたらなんかそれが思わぬことに使われてみたいな。
ゴキブリキッチンやろうパカッて、あれゴキブリどこにもいないんだけど、親子人狼や。
リアル親子人狼、親子人狼がやばいよそれ。
はい、
大体そんな感じですかね。
だからね、確かにボードゲーマーの大人がやると、
うん、
まあ飽きるね。
何これってなるね。
まあ飽きる感はあるかな。
大きいしね。
そう、そうなんだよ。ちょっと大きいんだよな、あれ。大きくて、
うん、
運ゲーよりで、だから、うん、まあ、一発ネタ芸人だよ。
はいはいはい、うん。なるほどね。
一発ネタとしての切れ味はある、
うん、
けど、持続力はそんなにない。
うんうん、
だから、子供におすすめかな。
うん。
だから。
まあ、あと、個人的には、そのゴキブリのおもちゃを、ゲームのコンポーネントにしたっていう挑戦は評価したい。
そうだよね。
あれだけ複雑なおもちゃを使うって、うん、すごいね。
うん。ただボドゲ概念はちょっとそれで覆るんじゃないかな。
う
ん
う
ん、
そうね。
だから人生ゲームしか知らない人にあれをやらせたら、うん、あ、確かにそうか、こういうのもありだなって。
うん。
だって人生ゲームしか知らない人ってさ、人生ゲームもまあまあ 運ゲーっていうかさ、
うん、
運によって組まれたドラマを見るゲーじゃん、
はいはい、
だからそれでいいと思ってる人はゴキブリキッチンでも別にそんなにいいんじゃない。
うん、まあさっきも言ったけど、唯一というか、まあ、文句を言うならサイコロっていう運、
うん、
運で勝負するコンポーネントと、うん、ゴキブリっていう予測できない運で、
うん、
勝負するコンポーネントが重なったことによって完全に運ゲーに落ちたなって感じしてる。
運かける運はね、
うん、
結構運ゲーって呼ばれがち、うん、
そう考えるとゴキブリのコンポーネント使ってなんか別のゲームは考えようありそうな気もするね。
気もする、うん、けど、まあ、あんまりジレンマをやりすぎると、うん、逆にこのゴキブリが思い通りに動かないことに苛立つ。
ああ、なるほどね。
はいはい、だったら割り切って運ゲーでいいんじゃねえ、パーティーゲーでっていう割り切りっていう、こととしては評価できる、
うん、はい、大体そんな感じですかね。
はい、
で遊んだゲームはそれだけじゃないんでしょう。
なので、はい、楽しく遊ばせていただきまして、
はい、
ちょっとでかいんであんまりいろんなところに持っていけるかはわからないんですが、ちょくちょく今後も使いたいと思います。
はい、
広瀬さんありがとうございます。
ありがとうございました。
あの他の方もですね、あの これマジタンスの肥やしだわ
いらない系のがあったら引き取る。
これあの二人だったら、うん、なんていうのかなこれっていうのがあったらちょっと送っていただきた
い、はい、
どうかな、どうなんだろう。
まあそれは野崎に君に任せるよ、俺がもらうわけじゃないし、うん、
ちょっと厚かましすぎる。
いや、いいと思うよ。
あ、でも困ってればね、うん、本当にもうどうしようもなくて困ってたらちょっと送ってくれるっていうのもいいかな。
家サブとか買い取ってくんないの、そういうやつって。
ていうかボードゲーム買い取ってくれるところもなくはない、
うん、
もしくはボードゲームフリーマーケットって。
ああはいはいはいはい、はい、そうそうそう、なるほどね。
あ、ただ俺らに送ることで俺ら必ず取り上げるっていうことはある、う
ん、はい、次行こう。
はい、次はですね、
うん、
スタンプグラフィティやりました。
ちょっと待った、まず説明が足んなかったな。まず野田国君がそのボードゲームを遊んだのは、
はどれどれ、
その親戚の集まりだよね。
そう、
親戚の集まりで、
は
女の子がやたらいっぱいいると。
やたらじゃないけど
何人くらいいるの
親戚の集まり自体は。多い時は20人くらい、
うん、
大人も子供も含めてね、うん、
でボードゲームを遊ぶのは主に子供。
うん、
うん、子供はどんな感じ。基本的に中学生以下。
いや、幅広い、
幅広い。
その親戚の中で一番世代的に大きいのが俺、
うん、
俺と妹と弟がいるんですよ、
うん、
僕には。
はいはい。
で、そのうち母さん方の親戚なんだけど、うん、どこまで、まあいいか別に。
まあまあ子供何人で、大体子供の男女比率とか聞けばいい。
1,2,3 でしょ、
うん、
4,5,6,7,8 プラス赤ん坊みたいな、
うん、で成人してない子供が多いと。何、
まず成人でしょ、
うん、
成人が2人、
はい、
で、まあ、大学生が3人、
うん、
大学生は男ね。でちょっと離れて中学女子が3人、
うん、中学女子3人って貴重な場だよ。
そう、うん、貴重なんだよ。
貴重だよ。
だから、
うん、
毎回真剣勝負、うん、俺モテゲーソムリエ、自称モテゲーソムリエとしては、
うん、
真剣勝負で毎回吟味して献立考えて、
うん、
持ってって試してるんだよ、
うん、
今のところ好評で、
うん、
向こうからリクエストが来るようになった。
おお、素晴らしい。
今日が何持ってきてくれたのみたいな。
あのね、下手なボドゲ会でもね、野崎に君の親戚の話は楽しい。
あ、本当？
ちょっと JC がいるから。
そういうこと。じゃあこっち真剣勝負、本当にだってもともとボドゲなんて全然知らない人じゃん、
うん、
ある時俺がボドゲを持ってきたところから全てが始まり、
うん、
今となってはもう楽しみでしょうがないレベルまでは持ってった。だからリクエストが来る、
はい、そういう場ねっていうこと、ね、
そうそうそう。
でじゃあ話してみて、スタンプグラフィティだっけ。
スタンプグラフィティやりました。
はい、
これはですね、前に1回かな、
うん、
がっつり遊んだことがあったんですけど、
うん、
ちょっともやっとしたんですよ実は。
ほう、そもそもどういうゲームなの。
お絵描きゲーです。
はい、
でお絵描きゲーでみんなで一つの絵を描くんですけど、
はい、
なんか手札に配られたスタンプカードっていうのがありまして、
はい、
なんかそこに三角とか、
うん、
丸とか雫型とか、
はいはい、
台形とかもあるわけですよ、
はい、
その手札に配られたカードの形しか描いちゃいけない、
うんうん、
その形をうまく組み合わせて協力して一個の絵を完成させる的なゲームです、
うんうん、
なのでまあ絵が下手でもいけるんじゃねえみたいな感じのゲームです。で、ざっくりとルールを言いますと、役割が3つあるんですよ。
はい、
回答者、
はい、
出題者、絵描き人。
はい、回答者と絵描き人が別なの。
そう、
へえ、
厳密に、あ、そうそうそう、回答者は本当に回答する人、
はい、
出題者は、
うん、
まず、まあ、お題を決め、まあ、言うわけですよ、
はい、
でジャンルだけ発表される、
はいはい、
なんか動物、なんか自然系ですとか、
はいはい、
遊び系ですみたいな、
はいはい、
それだけは回答者知ってる、
はい、
で回答者以外の人はお題も知ってる、
はい、なるほどね。
そうゾーとか
大体もう想像できたゲームだ。
お、うん、じゃあ何、
まず出題者が出した答えを、うん、絵描き人がその限られた記号だけで描かなきゃいけない、
うん、
で、絵描き人が頑張って描いて出題者がテーマだけ聞いてそれが何かを当てる、
出題者って回答者ね、
回答者はね、
うん、
っていうゲームでしょ。
まあそう、
うん、
もうそう、もうそう、そりゃそうだよそうなんだけど、出題者がやりますと、で絵描き人5人でやるとしたら、絵描き人123っていうわけだから、1人がまず絵描き人 1の人が、
うん、
手札5枚ぐらいのかな確か、
うんうん、
1枚出してこれ描きますと、
はい、
この形描きますって描くじゃん、
はい、
で次絵描き人2の人に回して、絵描き人2の人はじゃあこの形付け出しますって、
はい
まあ、付け出す、で3の人は付け出す、
はい、
でその3人描き終わったら回答者が答えます、
はい、
ここで、まあ、当たったらそのラウンドおしまいね、
うん、
ここで当たらなかったら、
はい、
出題者の人がこの人も書くんですよ実は。
へ、
出題者も手札を持っていて、
はいはい、
出題者が最後に自分、まあ、書きます、
はい、
絵描き4人目の絵描きとして書くじゃん、
はいはい、
で回答者はもう一回回答 して、うん、答えが合ってるかどうか、
はいはい、
でどっちで当たるかによって点数計算がちょっと変わります。
あ、なるほどね。
回答者が2回こう答えちゃう、
うん、
1回目の回答で当たった場合は回答者と絵描き3人が点数、
うん、
で最後に出題者が一筆書き足すでしょ、
うん、
最後に書き足して2回目の回答で当たった場合は出題者と回答者に点数、
うん、
ここがモヤっとの原因だったんですけど、
うん、
はい、
っていうのは
何かというと、やることが回答者はとにかく答えを当てる、
うん、
そしたら点数だから、
うん、
絵描きの人はとにかく分かりやすい絵を描く、
うん、
1回目で答えてもらった方がいいから、
はあ、
出題者は1回目で外れて、うん、自分の手札でとどめを刺して当ててもらうのがいいんですよ、
うん、なるほどね。
そう、
出題者は最初自分でテーマを決められるんだったっけ。
そう、
それは手札を見た後から。
そう、
なるほどね。
なので、
うん、
そうなんです。1回目やった時はそこがあって、
うん、
そのルールでやった、
うん、
自分の手札を見る、
うん、
この手札が最後にクリティカルが発生させられるお題を考えるわけじゃん、
うん、
他の人の手札ではうまく表現でききれなくて、
うん、
最後に俺がこのカードでとどめを刺したことで分かるっていう、
うん、
絶妙なお題を考えるゲームなんですよ、
うん、
出題者にとっては、
うん、
それによって出題者長考っていうね。
ああ、なるほどね。
ぶっちゃけ手札にいきなり来たスタンプで見るじゃん、
うん、
お題なんか思いつかないんですよ。
へえ。
想像つかないし、
うん、
他の3人が何の手札持ってるかもわからないから、
うん、
でまああとやり慣れてないっていうのもあるから、
うん、
絵描くことすらさ非日常じゃん、大人。
確かにね。
そう、
うん、
だからさ、それで絶妙なお題出せって言われてもさ結構出せないんだよ、
うんうんうん、
もうなんならさ絵描き2人でもう分かっちゃったみたいになるとさ、
うん、
なんかちょっと寂しいじゃん、
うん、まあ、だから本当に出題者の出題センスが中心になってるね、
結構中心にゲームなんですよ、うん、ってなってちょっともやったんですよ、
うん、
もやったっていうかゲーム自体は楽しく進んだのね、
うん、
だけど俺としてはこのゲームのそのモテゲー感とかを考えた上でそのスタンプグラフィティが今まで、まあ、相当評価されてるのねこれ、
うん、
世の中的に、
うん、
ネットとかそのやってる人の感想とかで、
うん、
もうそれを知った上でやってるから、
うん、
でそこを考える そこマジか
言うほどみたいな
言うほどっていうかここの部分ど何みんな気になってないのかな、どうなんだろうなとか長時間思ってたわけですよ、
うん、
ただですね、
うん、
ここにはもう続きがありまして、
うん、
実はお題カードっていうのがあるんですよ、
はいはい、
で多分ねスタンプグラフィティお題カード付きセットとお題カードなしセットがあるのかな、
うん、
なんか売り方ちょっと
あると思うんですけど、なんかとりあえずお題カードセットが入ってる版を俺は持ってるんですよ。
うん、
はい。でお題カード持ってる版セットはなんかそのお題カードピッて引いてサイコロ振ると、うん、いい感じにお題が決まるようになってるんですよ。
はいはいはい、
サイとか、
はい、
でやればいいので、
うん、
あのそこの兆候がなくなりました。
ああなるほどね。
はい、
解決じゃん。
解決した。だよ。でだからその別その代わりその巧みな感じはまあないけど、
うん、なるほどね。
まあ、でもまあサクサクっていけます。
うん、
でなんだ解決した。
ちなみにこのゲームって回答者はじゃあ常に点数はないの？
回答者当てさえすれば点数が入る。
つまりみんなの手札が尽きるまでに当てさえすれば点数は入ると。
みんなの手札が尽きるわけじゃない。あとね、
そういうことはない。
つまり2回目の回答でミスったらもう流れ。
あ、なるほどね、
はい。
流れたら誰にも点数は入んない。
誰にも点数入らないと思う。確かに。
なるほどね。
あ、でも今までそうだな、流れたことないかも。
へえ、それくらい巧みにできてるんだね。
意外と書ける
ってこと。うん、記号
式。あ、流れたことなくないわ。あるわ。
ある
わ。わかんねえってなったことあるわ。
うんうん。でまあ盛り上がったと。
やった。
うん。まあ鋭角芸だから完成した絵も親にキャーキャー言ってもらえるってまたいい。
そう。
点が発生するしね。
そうなんですよ。
うん、
前にテレストレーションの時にも言ったけど、
うん、
あの周りで談笑してる親たちがいるわけですよ。
うん、
で俺らの絵をね覗き込んではキャッキャッキャッキャッ親もできるわけですよ。
うん、
今回もできました。
うん、
まあテレストレーションとかは一人一枚ずつ絵描くから。
うん、
もうこいつが描いた絵みたいなのが分かりやすくて、スタンプラキティはまあ合算するから、
あ、はいはい、
まあ、誰が描いた、うちの娘が描いたこの絵キャーみたいな感じではないけど、
うん、
まあ、でも記号が組み合わさってええとかなるから、
あ、はいはい、
まあ、その辺の楽しさはあるんで。
なるほどね。
全然ありです、うん。
まあ、しかも絵が苦手な人でも参加しやすいって点ではかなりモテゲー
しやすいし、
うん、
箱もちっちゃい。
へえ、そうなんだ。
箱がねボーパルスくらい、
うんうん、
ボーパルスぐらいですか、分かんないか。週刊少年ジャンプぐらい。
はいはいはい。追いかけゲーと
してはもうちょいちっちゃいかな。ジャンプよりちっちゃいぐらい。
追いかけゲーとしてはだいぶコンパクト
だ。だいぶちっちゃい方が、
うん、
と思う。だってデレストレーションとか、
うん、
でかいじゃん。
でかいね。
ピックスとか、
うん、
ピクトマニアとか、
うんうん、
みんなでかいじゃん。
でかいね。
あの辺から考えるとあれの4分の1ぐらいのサイズだから、うん、しかも騙し合いがないので、 S 芸術家が苦手な人でもこっちは強力だから、
うん
うん、でもしその年齢が低かちっちゃい子遊ぶとかだったら、もう手札公開しちゃって、
はいはい、
絵描き同士でこの記号で描いたらみたいな感じで、うん、ある程度のヒントを許容したりするルールを、
うん、
使えばいいと思う。
はい。あと値段はいくらくらい？
値段3、4000円だったと思うけど、あ、もうちょいちょい安いから2000円とかな。
まあ絵描き芸としてはそのくらいかね。
いや安いと思うよ、
うん、絵描き芸としてはまあ安い方なのか。テレストレーションとかいくらくらいするの？
テレスト5、6000円する
か。ああ、じゃあ安い方。
大箱だから。
まああとちっちゃくて安いって言ったらエセ芸術家とか。
エセ芸術家2000円くらいかな。
うん、
だからエセ芸術家とは比べられがちかもね。
うん、
まあ、みんなで同じ絵描くってところも一緒だから、
うん、
それを協力でやるか騙しつつやるかみたいな、
うん、
どこかな。
はい、じゃあ次あと1個。
あ、もう1個。
あ、はい、
スタンプグラフィティのね、
うん、
うまいなって思ったのはね、
うん、
その点数、
うん、
当たった点数じゃん、
はい、
点数がですねなんかダイヤモンドみたいなキラキラした宝石なんですよ。
ああ、
さすがチャガゲあざといで。
さすが。いつ出たやつなんだっけ。
2014大阪ぐらい。だから1年、ちょうど1年
前。はいはいはい。チャガゲさんっていつ頃からか、なんだろう、活動してるの。
その大阪初めてじゃね。
すごいね。スタートダッシュからもう全速力でまだ駆け抜け続けてるね。
そうだよ。
すげえ。
だって一回も出店してない時点でむちゃくちゃなんか宣伝打ってきて、
うん、
なんやなんやと思って
でまあ大変なのが出てきてこんだけよっつってブログ荒らしやがってとか思ったらゲームもすげえ面白いってグズグズ文句言えないみたいな。
純一さんだっけ、
スタグラは確かそう、おさわり人狼の人じゃん。
うわ天才やね、
うん、確かそう。
純一さん、
あ
違う、
いやそうだと思う、渦巻きスイッチ、そう、う
ん、やべえよ純一さん天才だよ。
スタンプグラフィティしてからのおさわり、
もうわやばいわあの人。
次なんだろうな、ペロペロかな、ダメかな。
本当にもうあの人がやばい。あの人が、あの人を覚えなきゃ、モテゲー男子こいつって言ってくれるんだから。はい、
ジャガゲーさんみんなすげえだ、
すげえな、すげえつら。
ネタ見、
次次次
ネタ見、ですね、次がですね、あ、ちなみに、
うん、
スタグラ最後にあの JC3 人は、
うん、
以前にエセ芸術家とテレストレーションもやったことがあります。
はいはいはいはい、
その上でスタグラやったけど、
うん、
まあ全然楽しかったので、
はいはいはい、
肩を並べてまあいるというか、
すげえな、
だからみんな面白いってことは実証されましたね、
うん、ですね。
この3つは JC モテします。
うん、ホント茶影さんすげえ、だってテレストレーションと肩並べるクオリティってことでしょ、
うん、
追いかけ芸で勝負して、
そう
だよ、
しかも俺やってても全然ありだなって、
同人じゃねえよ。
でも同人じゃない。
やべえな。
かな。
はい。
まあこんぐらいね、持って持ち上げとけば、ワイロがきっと届くでしょ。嘘嘘嘘。これ別にワイロとかないっす
から。高木さんよろしくです。
よろしくです。
ないっすからね。からね、
いや本当に俺ら別に嘘とかついてない。本当に思ったこと言ってるだけです。
はい。
はい、で最後にコンセプトやりました。
はい。
これもですね、俺がトランクに入れてボトゲガラから持ってって、
うん、
最後何やろうかなみたいな、
うんうん、
時にバラーって並べてどれ遊びたいって言った時にコンセプトの箱見てこれ可愛いやりたいって
言ってました。へー、確かに可愛いね、
白、
うん、
を基調とした
雑貨のようなのがバーって書いてあって
、白ボードで、
うん、
いろんなアイコンが書いてあってハテナって書いてある、
うん、うんうん、
で実はコンセプトの回は前に収録したんですよね、うん、
だけど話をちょっと先走っちゃったから公開できなかったんだよね、時期的に
っていうことを今言ってはまずいのではないか、まあ、まあとにかく、まあ、公開できなくなっちゃったんですよ、そのコンセプト撮ったんですけど、なのでもうした気満々でいたけど実はまだしてないことがあるから今しよう、
サクッとしてくれ。
コンセプトは2014年のドイツなんか年間ゲーム大賞みたいなやつのノミネートかな、
うん、
なのでもう名実ともにモテゲーです、
うんうん、
どんなゲームかと言いますとインスピレーションのクイズゲームです、
はい、
まあ、要するにクイズゲームです、
はい、
連想クイズゲームです、
はい、
出題者側と回答者側に分かれましてやっていくんですが、
うんうん、
まあ、10人くらいでできちゃう感じですよ、
うん、
でまあ、10人くらいいて
多いね、
うん、まあ、6人以上くらいがいいのかな、
うん、
まあ、少なくてもできるかで2人出題者側になります、
はい、
実は出題者のチームです、
はい、
でそれ以外の人は回答者、
うん、
でなんかお題カードピッて引いてこれお題にしようぜって、
うん、
なんか例えば3つバチとか引くわけですよ、
うん、
でじゃあこれにしますとでやったらボードがありまして、
はい、
結構大きめのボードがありまして、ボードにはいろんなアイコンが書いてあるんですよ、あのなんていうの、iPhone のホーム画面みたいな、
うんうん、
アイコン、あ、四角いアイコンがいろいろ書いてある、そこに記号とか絵が書いてあるんですよ、
うん、
どんな記号があるかというと、まあ、絵なのでなんか動物っぽいのとか食べ物っぽいのとか、
うん、
乗り物っぽいのとか、あと記号、
うん、
丸とか三角とか、
うん、
なんか液体っぽいのとか、
うん、
バラバラとか粒粒とか、
うんうん、
ぐるぐる回ってる感じとか、
うん、
あと赤とか青とか色、
うん、
白とか黄色とか、あと石っぽいとか、
うん、土っぽい、もういいよそろそろもういいよ、
まあ、いっぱいあるってことが言いたいですよ、ここが大事なんで、
はい、
で出題者側はそのお題をボード上で表すんですよ、
うん、
なんかクリスタルのコマがあって、
うん、
そのクリスタルのコマを置いていきます、
うんうん、
例えばミツバチだったら、うん、まあ、生き物っぽいところに置いて、
うん、
でなんか空飛ぶっぽいところに置いて、
うん、
で黄色と黒置いてみたいな、
うん、
で小さい、
うん、
みたいなのを表してそうなアイコンとかあるんで、うん、そこに置いてとか、
うん、
で置いていきます、
うん、
でリアルタイムで早押しで回答者側はほとんど答えを言ってって、
うん、
で当たったらその人にポイント、
うん、
みたいな、回答者と出題者にポイントかな、
うん、
っていうで親が親というか出題者が隣に移るみたいな感じでぐるぐるとやっていくゲームです、
うん、はい、
以上。
ちょっとずつヒントを公開しながらやるクイズゲーム、早押しクイズゲーム、
そう、
うん、
そういうことです。
点数計算どうなってんだったっけ。
なんか当てたら2点、
うん、
当ててもらったら、つまり出題者で当ててもらったら1点みたいな、うん、
出題者としてはなるべく早く当ててもらった方がいいんだっけ。
いや、出題者としては当ててさえもらえばいい、
うん、出したヒントの数は関係ない。
関係ない。
あ、そうなんだ。
あ、回答者もあの特にペナなんか間違えたら1回休みとか特になくて、
うん、
早押しだしどんどん言ったもん勝ちみたいな、
うん、なるほどね。
それは結構パーティーゲーム的にまとめられてます、
うん、まあ駆け引きとかジレンマはそんなにない。
そんなにない。
その点なんか前紹介したブラックストーリーズと似てる感じはするね。
そうだね、
うん、
まあ、だから想像するゲームだし、
うん、
クイズゲーだし、ね、
うん、
だからブラックストーリーズもクイズゲーだから、ね、言ってしまえば、
うん、
連想クイズゲーっていう意味では一緒、
うんうん、そういう意味ではブラックストーリーズで質問する、答えを言う人がどんどん質問を聞いていくんだけど、コンセプトは出題者がどんどんヒントを出してるみたいな、自分から自発的に。
そう、
そういう意味では収束性高いかも。
収束性はね、収束性まあ高いんじゃない、
うん、ブラックストーリーズとか結構当てられずに終わることが多いじゃん。あ、分かんないもう答えみたいな。
まあそれに比べたら、うん、答えにたどり着きやすい。ブラックストーリーズだって、うん、ねえだろその展開みたいな感じのが集まってるゲーム。
そうだね、確かに問題自体もね。
そうそうそうそう、
うん、
しかも単語じゃないからさ答えが、
うん、
そう、
その点じゃあ確かに
コンセプトはもう答えが単語だから、うん、基本的にはミツバチとか、
うん、
難しいやつとかだとなんか確かにバックトゥーザフューチャーとか
ある。あ、そうなの。
その難しいお題だったの。へ
え。
そのお題カードの中に9個お題が書いてあるの、
うん、
で3つずつ難易度が分かれてて、
うん、
簡単の中に3つ、中くらいの中に3つ、うん、難しい中に3つで、難しい3つはもう個人名とか、
うんうん、
作品名とか、
へえ、
そういう感じ、
うんうん、
だそういう難しいのにすると多分長くなる、
うんうん、
まあ、その分当てた時のカタルシスはすごいと思う、
うんうん、
だからバックトゥーザフューチャーとかだったらまず映画っぽいところに置いて、
うんうん、
なんか映像とか映画みたいなところが確かあったからそこ置いて、うんうん、でそのコマの、ね、重要度もあるの。コマの大きさ、
はいはいはい、
ちっちゃいコマとか大きいコマがあるから、うん、大きいコマの方がなんか重要な感じするじゃん、
うんうん、
そういうのを先に置いて、まあなんか言うなればこうかなみたいな、ちょっと補足情報みたいなのちっちゃいやつ置いてると、
うんうん、
色もね4色ぐらいあるの、
うんうん、
そのクリスタルの色が、
うんうん、
だからなんかその色をわざと使ってなんかちょっと関連性を示したりとか、
うんうん、
っていうのは出題者側で2人いるから、
うんうん、
いい感じに話し合いつつ、おい、これ置いてみたいとか、
うんうん、
あ、でもそっちよりこっちの方がいいんじゃないとか言いながら置くわけよ出題者側、
うんうん、
でそれすらもヒントになる、
うん、
リアルタイムで。
なるほど、ね、
迷いながらヒントとして置くか、もうここでしょみたいな感じで置くかどうかすら回答側からしたらヒント、
うん、
このリアルタイムのやり取りが面白いです。デジタルじゃない感じ、
はい、うん、バラエティー感ある、
うん
うん、
そうそうそう、バラエティー感、
うん、
この雑談がゲームにね介入してるところがいい、
うん、
はいって感じ。
そんな感じでしたか。
はい、
まあ最終的には全部盛り上がってよかったねと終わった感じ。
そう、ちょっとね、あんまりゲームして、俺がね、 俺が寝ました、この親戚一回で。
なんで酒？
そう。
なるほどね。
あのね、食べて飲んだら超眠くなって、うん、寝て起きてちょっとゲームするかみたいな
で、はいはいはい、
ゲームしたから、だから3つぐらいしかやってないっていう。
まあでも良かったんじゃないですか。普通に盛り上がって。
まあそうですか。
うん、で次実際用意してる話があるから。
はいはい、はい。あ、いいよ。もう俺。むしろ俺トイレ来てからトイレ行ってくるぐらいに行くよ。
ちょっと
分かった、じゃあいるよ、
うん、
はい。
じゃあちょっと最後のフリートークに移りますね。
はい。
野田くんに仕事決まりました？
決まってます。
あれでもなんか野田くんさんさ、
はい、
ツイッターのプロフィールにコンサルタントがなんとか書いてなかった？
コンサルタント、
プレイコンサルタントって書いてなかった？
プレイコミュニケーター、
プレイコミュニケーター、コンサルタントって書いてなかった？
うん、コンサルタントは書いてない。
やべえ、俺の持ってきた話が波状した
お前が前日ガチガチに考えて組んできた台本が今の一言で崩壊した。
ちょっとね、野田国さんがプレイコンサルタントって書いてた手でやるよ。
分かった分かった、じゃあ俺がコンサルタントだった世界線で、
うん、
はい。
うん、実はね、
うん、
野田国さんがプレイコンサルタントって書いてたの、うん、僕すごい腹が立ったんだよ。
はい、
まあ、コミュニケーターに腹立ったね。
じゃあ
プレイコミュニケーターって書いてて、なんだこいつみたいな気持ち悪って思った。
はい、
だってさ、野田国さん他にも何があったっけ、ボドゲソムリエと、
うん、
ボドゲソムリエ、ゲームボードゲームマイスター、うん、あとなんだっけ、
モテゲー研究家、
モテゲー研究家ボードゲームおじさん、
うん、
あと何やったっけ、
そのもんじゃね、
もっとあったと思う、
もっとあった、
ね、
いろいろ言いたがりだから、
まああとはパクリコラージュの松下のザクニツヤくらい、
それお前から言ってただけや
で、
はい、
実はね最近自称コンサルタントの人が急増してて問題になってるんですよ。で野田国くんがそんなインチキ野郎に見えてしょうがなくて、いかにそれがインチキ臭いかってことを暴きたいなと思って調べてきたんです
それで言うと、
うん、
俺もインチキコンサルタントみたいな人には今までも会ったこともたくさんあるし、だから俺はコンサルタントにはなれませんので、
うん、
俺が自分のことをコンサルタントとなることはありません、
うん、よかった。野田国くんがボードゲームコンサルタントとか言い出したらどうしようかと思って、
言い出しません。
で、
はい、
そもそもコンサルタントって何かっていうと、
はい、
コンサルタントはクライアントに対して専門知識を活用するなどして企業の発展を助ける業務を行うこと、人のことなんですよ。
はい、
だからいわば
アドバイザー。
そうだね、アドバイザー、うん、で、まあいわばその道の専門家で他人に助言できるくらいだから本当に達人とか名人とかね、そのクラスの人なんだよ、
うん、
で、そんなすごい尊敬されるまさに先生と呼ばれる人たち、
はい、
コンサルタントなんだけど、
はい、
実はそのコンサルタントって、
うん、
それになるための資格とかは特にないんですよ、
うん、
コンサルタント試験とかないんですよ特に、
うん、
だから今その勝手にコンサルタントを名乗る人が増えてて問題になってる、
うんうん、IT 業界にはいっぱいいるぜ。
そう、 IT とか、まあ元々は経営業界に多かったんだ、経営コンサルタントとかね。
あ
で、自称コンサルタントにもね、いろいろタイプがあるんですよ、
はい、
大きく分けて2つで、実力もないくせに勝手に名乗るなんちゃってコンサルタイプと、
うん、
あとコンサルタントとは別の方法で利益を上げることが目的のなりすましコンサルっていうのがいるんですよ、
はい、
この2種類が大きく分類されるの、
はい、
でまず最初に言ったなんちゃってコンサル、
うん、
なんちゃってコンサルなんだけど、これはね、まず君のようにね軽い気持ちでコンサルできそうって勘違いしちゃって人たちのことね、
俺じゃねえけどな、はい、まあそれで、はいはい、
ごめんね。で例えばね、あの前の会社辞めちゃったけど、
うん、
そこでの経験生かして偉そうな言うこと、偉そうなこと言うだけでお金もらえるコンサル野郎おいしいですみたいな人たち、
うん、だ全然違うそのパソコンとかと縁遠い業界とかに、
うん、
まあ俺前 IT 会社いたしっつって、
うん、
ちょっとパソコンのこと言ったらその人たちからしたらすごい新鮮だから、
うん、
みたいな、すごいこと人に見えるみたいな
でしょとかね、まあ、あとはその実際に、ね、例えばそのホテル経営とかで、いやまあ俺前その有名なねホテルで働いてたからね、そこでの経験生かしてコンサルやるわみたいなね人たちね。であと別のタイプだと専門学校とかでマネジメントの勉強したから経営コンサルやろうとかね、 意識高いのか脳天気なのか分からないやつのことです。
え、現場経験がないと。
そうそうそうそう、現場経験ないけど、まあ、専門の勉強したし慣れるっしょみたいな。
え、俺運転したことないけど運転免許持ってるし運転のこと教えられるわみたいなこと。
まあ本当に極端な言い方するそうだね。
そういうことだね。
うん、意識高いけど脳天気な人たち。
はい、
まあでも確かにね、よく考えてみると意識高い人たちって割と脳天気な人が多いっていう、俺の周りのデータで言えばいるからね。
うん、
まあ君だけどね。で、例えばそのさっき言ったように有名企業に勤めていたことをね売りにしてくるコンサルもいるみたいなんだけど、
はい、
なんか絵でしてありえるのはそこでは上に言われたことをただやってきただけで、うん、自分の力では全然戦略立てられない人もいるらしいです。ひどいやつだと、うん、その勤めていた運営会社を偽ったりする人とかね、僕どこどこの有名企業でこういう有名なっていうかすごいことやってたんですよって嘘を言う人とかもいるみたいな。まあコンサルってその偉そうなこと言ってるだけでお金儲けできるって勘違いしてる人たちにとっては美味しい職業だからね。
うん、
まああと他にはその有名人に知り合いがいるとか言ったりね、
うん、
どこどこ会社の何々さんっているじゃないですか、あれ実は僕の師匠なんですよとか、
うん、
あの人にコンサルのコツを教えたの僕なんですよとか語ったりする人がいるみたい、
うん、
そういったら説得力出るから雇ってもらえるみたいなね、
うん、
あとはまあこれもまた稀な例なんだけど、うん、本当にキャリアがあったベテランの人でもね、
うん、
なんちゃってな人いるみたいで、
うん、
そのなんだろう、いい仕事してきた人ってさ、
うん、
その勝手に自分の持論を語りがちじゃないですか、
うん、
なんだけど、うん、実はコンサルに求められてるのってその技術じゃなくて、
うん、
その顧客が今直面してる問題を解決して成功に導くことが大事だから、
うん、
その例えばさ経営の理論とかをさ偉そうに語るだけじゃコンサルって務まらないんですよ。
そうだから問題解決だもんね。
そうそうそう、だからその割と年寄りの人とかで自分の持論を言いたいだけでコンサルやってる人もいるみたい。
はい、
まあでもこういうなんちゃってコンサルの人たちって大体こじらせちゃった人たちだから、
はい、
まあ言うならばただのおバカさんたちなので、
うん、
役には立たないけどそれほど害はないらしいです。
うん、
で本当に怖いのは
害はあるでだってお金払うんでしょ。
まあまあ害はあるよ、それだけ無駄に出費をしちゃうからね。
まあ出費ぐらいってこと、
うん、出費ぐらいで済むよ。
はい、
だけど本当に怖いのは、
はい、
別の形でそのまあ別の目的で金を稼ぐつもりなんだけど、
うん、
それを隠してコンサルを名乗る人たちね、
はい、
名乗って近づく人たちね、
はい、
それが成りすましコンサルってやつがいるんですよ。
はい、
まあコンサルとは別の方法で利益を上げることが目的なので、
はい、
まあ、その顧客の利益を上げるふりをして言い寄ってくるから、
うん、
まあ、言うならば詐欺なんだよね。
うん、
さっきのやつらは勘違いしたバカで、こっちは詐欺師なんだよ。
うん、
そういう意味で価値が悪くて、身近なところで言えば、ソーシャルメディアのプロフでコンサルを自称するほとんどの人はマルチらしいです。
うん、
マルチ商法の人たち。大体 IT コンサルとか、
俺ツイッターでさ、うん、そういう人にめっちゃフォローされてんのよ。
お前だって意識高そうで脳天気そうだから。
そう。
まさにお前みたいな。
すげえフォローされるのね。
うん、
でさプロフィール見るとさ、
うん、
なんか IT のコンサルみたいなの書いてあってさ、
うん、
ちょっとツイート見るとさ、
うん、
あってなるからさ。
そうそう、金持ち父さん貧乏父さんの読み方書いてあるのね。
なんかそう。
で、うん、まあ。まあ言うなれば金持ちになる方法を教えてあげますよみたいなコンサルね。
うん、まあそうだね、うん、分かる分かる。
で数年前はね Facebook ですごい横行したみたいで、
うん、
一時期はなんか Facebook のアンケートで4人くらいに、うん、世の中にこんなにコンサルの人が多いとは思いませんでしたか書いてあるんです、
うん、
だけどまあ今調べてみたら、うん、Facebook の方のその自称コンサルは割と落ち着いてきてて、
うん、
今ちょうど むしろ Twitter の方が多いみたい。
うん、
一度 Google でコンサルツイッターで検索してみるとね、
うん、
すげえ出てきて面白い、
うん、
まあこいつらもまあ引っかかるのは正直バカな人たちがほとんどなので、
うん、
そんなにまだ害は少ない方で、
うん、
割と有害なのは例えばねその実は営業マンなんだけど、
うん、
そのコンサルのふりをしてるタイプ。まあ例を挙げると、
うん、
例えば経営コンサルで例を挙げると、
うん、
その経営をお願い、経営をうまくいくように経営コンサルにお願いした、うん、だけどその人がやたらお店の開放改装を進めてくるんだって。
あ、そうか、お客さん持ってくるためには改装した方がいいですよ、
お店が良くないなって、この入り口良くないなとか言ったりするんだよ。だけど実はその人工事やその設計関係の営業マンだったりするわけよ。そこコンサルで忍び込んでやたらその改装を進めて、僕いいところ知ってるんですよ、安くていい仕事してくれるところ知ってるんですよって言って、実は自分の会社紹介するみたいな。まあ経営者側からしたらさ、まあ改装して売り上げが良くなるならそれでもいいかもしれないけどさ、改装ってお金かかるじゃん。だから顧客側としては改装なんかしないで売り上げを上げてほしいんだ。だけどその工程を無視して改装をやたら進めてくるタイプのやつもいるらしい、うん、
ちゃんとだからロジックだって説明と納得ができない、もしくはそれできるだけの能力はないのに、うん、やたら進めてくるて、
うん、そうそうそう、
そう、その顧客の幸せとか解決を願った結果、うん、ここってわけじゃなくて、うん、もういかにここに最後に頼むかを前提で進めてる
ってこと
で
しょ。そうそうそうそう、あ、まず改装でしょみたいなこと言う人
でしょ、
うん、うん、
ってことだね、
うん、あとまあさらに立ちが悪い人もいるんですが、
はい、
そいつらは会社を乗っ取ろうとしてくる詐欺コンサルみたいならしいです
、はい、
これはね、あの、まあ、乗っ取るくらいだから何が立ちが悪いって、もう結構コンサルとして手腕があるんですよ、
うん、
経営の手腕が、だからその偽物だって分かりづらいんだけど、うん、ある時ね、もうやばいから、うん、もう正直もう私の手腕ではこの会社はどうにもならないです、うん、今すぐ売った方がいいですって言うんだって、
うん、
言うんだけど、実はそいつはそのなんだ、なんだっけ、不動産ブローカーと手を組んでて、
うん、
実はその会社を乗っ取りたくて、
うん、
乗っ取りたいんだけど、その会社にコンサルのふりして忍び込んで売った方がいいですよって、うん、今ならこの会社安く買い取ってくれるとか知ってるんで紹介しますよ、そうそうそう、
高く
買い取ってくれるところから紹介しますよっつって、実はその買い取り先と手を組んでて会社持ってるタイプがいるらしい。
なるほどね。
あと他に問題のあるね、コンサルのタイプだと、本物のコンサルには違いないけど、
うん、
何もしないで高い指導料を取ったりとか、あとどんどん別料金を請求してくるところもあるらしい、
うん、
まあ、例えばそのコンサルって結構時間かかるじゃん、その会社につきっきりになるから、
うん、
だけど、まあ、コンサルやるって言っておきながら、うん、何もしなければさ、
うん、
お金もかかるじゃん、
うん、
そういう人たちもいるらしいです、
うん、
例えばあのうち安くコンサル引き受けますよって言っておきながら、うん、コンサル引き受けて、いやちょっとここから先は別料金いりますねっつって占いみたいに、
うん、
これから先にもっとやってほしかったらもっとお金払ってねみたいなタイプもいるらしいから、うん、気をつけた方がいいらしい。
課金
そう、課金みたいな。
スキル解放には課金が必要です
と、うん、まあ、あとはそのコンサルを請け負ってる会社もあるらしいの。
コンサル会社、
そう、コンサル会社
あるね、
まあ、そういう信用できる会社もあるんだけど、うん、実はそこもそこで結構そのいろいろ問題があるところがあるみたいで、なんかちゃんとした会社なんだけど、実はその会社内で政略闘争がすごいとか、例えば上司が何もしないけど自分の部下たちにコンサルをやらせて、そのコンサルを私がコンサルしたんですよとか言ったりとかとか、まあ、あとはその会社に、まあ、とりあえず人いないから入れるわっつって、うん、コンサル能力のない人をコンサルとして抱え込むんだけど、
うん、
で抱え込んで派遣させるんだけど、うん、そんなにコンサルないみたいな、なんちゃってコンサルだったみたいなパターンもあるみたいです、
うん、はい
はい。でまあ、
ね、
うん、
はい、
コンサルの中にどう対処すればいいかっていうと、
はい、
まあね、自称コンサルの人たちは最初から免許自体がないから信用を失う心配も免許取り消しを恐れることもないらしいの。
そりゃそうだね、うん、
だから乱暴なこともしてくるの、
うん、
だからもう本当に気をつけるには、うん、いかにコンサルを見分けるかってことが必要になってくるんだって。
信頼できる人を
コンサルしろ。だからどう対処すればいいかといったら見分けるしかないんだって、うん、一番確実なのはまあその収益回復作業についての方向性や手順、業績回復までの工程や期間などを具体的に示せるかどうかを試すこと、
うん、
どのくらいの期間でどのくらい収益を上げてくれるんですかって聞くの、
うん、
で偽物の人って計画を可能な限り示そうとしないって、こうしますからこうやりますみたいな、うん、なんでかっていうとそれ通りにできなかったら解雇されるから、うん、まあまあ私に任せときなさいって言うらしい、うん、だからそういうのに騙されないように気をつけてねって話、うん、だからもうお前コンサルとか殴るのやめろって俺は必死に説得したいなって話だから
俺はコンサルではありません。名乗る気もありません。
言ってなかったっけ？
言ってない。一回も言ってない。
プレイコンサルタントって
言ってない。一回も言ってない。
プレイコミュニケー
ション。あのね、俺はね、それで言うと俺なんか結構さ、人と付き合い多いから、俺もコンサルを自称してる人とたくさん会ってきたの。で、今までの仕事でも俺コンサル的な人といろいろ話したりとか、実際仕事したりとかしてるんだよ。で、めっちゃすごいコンサルの人を実際に見たこともあるし、やばいっていうコンサル見たこともある、うん、だからコンサルタントってめっちゃすごいってことを知ってるんだよ、
うんうん、
良くも悪くもすごく本当に優秀なコンサルタントはマジでやばいぞ、
うんうん、らしいね。
こいついるとめっちゃ問題解決するってなる、
うん、
でちゃんとそういう人は全てもうこれでこうでこうなってこうなって全部言うし、
うん、
あ、今の1時間の会議この人がいるのといないので多分もう 数百万の価値違うんだろうなみたいなのがその1時間の会議とかだけでも分かるレベル、
うん、
でそういうなんかちゃんと、
うん、
コンサルは目に見えないから、
うん、
ちゃんと成果物を提出 した方がいいとか言って、
うん、
ちゃんと目に見えるようにこうやって残すとか、
うん、
そういうのも考えていろいろやってるコンサルの人とかを俺は見てるわけですよ、
うん、
もう目前にして、う
ん、とてもコンサルなんて名乗
ってないなんて無理無理無理無理あ、コンサルってこういうことをしてこんぐらいやるとこうなるのかっていうのを目前で見てるので、
うん、
コンサルを名乗ることなんて絶対にできない、
うん、いや偉い。そう
だから
守ってくれたらもう問題
ないそこは分かってる。
そう
あ、なんかもう絶対無理だから、
うん、
だからネタで済まされる程度のことしか言いたくないから、
うん、
コンサルなんて言う。
でもね、野田君が、
はい、
プレイコミュニケーターとかね、ボロゲソムリエとかね、遊びのマイスターとかね、
はい、
ボードゲームおじさんとかね、モテゲー研究家とかね、
はい、
やめろそれ割とやってること似てるでしょコンサルと。
でも俺お金請求してないもん。
お金請求してないけどさ、
うん、
完全に
じゃあコンサルって名乗る と、 ちょっとネタがネタじゃなくなる感じするから言えないけど、まあまあね、それ以外はネタかな
って。でもさ多くないさすがにもう野田君さ今俺
じゃあそれはね、
うん、
全部を名乗ってるわけじゃなくて、うん、思いついては言ってみて、うん、なんかちょっとしっくりこれなと思ったら変えてみたいな感じで、う
ん、今何だ
探して
今なんだ。
えでもね一個絶対になもう 俺肩書きにしたいと思ってるのはプレイコミュニケーター。これね、ググってもね、出てこないんですよ。これググっても出てこなくて。
モテ研究家も出てこないだろ。
出てこない。いや、とりあえず研究家ってつけとけばいいかな。それ一番ネタ。
俺ね、そもそもまあ、発端にこれがすげえ腹立つなって。これ何なのお前にとってこれ。二つな称号
え
全部自称しちゃってたってお前。
全部自称。
自称プレイコミュニケーターでしょ。
全部自称。
自称コンサルタントそんな変わらなくね。
でもプレイコミュニケーターは仕事ではありませんから、
まあまあ、
少なくとも今のところはプレイコミュニケーターが一番俺の中では真面目。
本当、
うん、プレイコミュニケーターは結構ガチ、うん、ガチなんだけどガチがゆえにネタで使えないからあんまり口では言ってない、
うん、
そう俺死ぬまでにはプレイコミュニケーターっていう概念をもうちょっとなんか世の中に作りたいんだけど、
うん、
で今のところググっても全然ヒットしないから、うん、わしが言い出したって言えるんじゃねえかと思って、うん、そうだ俺世の中ゲームだっつってるじゃん、
うん、
世の中はゲーム
それがムカつく俺の発端なの。説明してやるよなんでそれがムカつくかっていうと、
うん、
お前がやったらゲームとかこれは何々という実験とか言い出すのが、
はいはいはい、
なんでムカつくか。お前よくさ人生はゲームとかさ何々という実験とか言いがちじゃん。
言いがち
でもそれってさ趣味は人間観察って言ってただぼーっとしてる人と何だか変わらないって。
そう
同じ気づいてるよね、
うん、
そうそうってことは気づいてるよね。
そう俺趣味は人間観察ですとか言いがちだし、
うんうん
ね、それぼーっとしがちだし。
それってつまりね別に特別なことしてるわけでもないのに何かしてるって他人に思ってもらうための言い訳だよね。
そうそうそうそう
そうだよ。
開き直ってる感じ。
そうだよ。
ね、それでかつ他人だけじゃなくて自分も騙して、
うん、
何もしてなくても何もしたくもないけど、
うん、
でもなんかそれが許せないからそれっぽい名前つけて、うん、あたかも意識高い風を取ってるだけだよね。
そうそうそう。
もうそれそうそうって言われるとさ何も言えなくなるんだけどさ。
だから、
うん、
だから強いて言うならば、うん、自分にとっては自然体かつ、うん、世の中的に意味があることをしたいんだよ。
うん、意味のあることと思ってやってないからな。
だから半分ネタにとってって言ってるじゃん、うん、
いやでもね、うん、それを自分では半分ネタにとってって思ってやってるつもりでも、うん、絶対それに騙されてる人いると思うんだよ。
別にいいよ、
うん、
別に金取ってないし。
金取ってないけどさ風を評価してもらおうと誘導してる感があるんだ。
だって目立ちたいもん。
そうだよね。だからもう、
うん、俺はね、
うん、
嘘は、
うん、
まああんまつかないと思うんだけど、
うん、
盛ることは相当あります。
そうだからもうラジオ聞いてくれる人とか
嘘じゃないっていうだけであって
本当に持ますもん。本当にラジオにあったラジオ聞いてる人とあと野崎さんに会った人たちね、
はい、
本当騙されないでください。
騙してねえから
この人、
はい、
ボードゲームソムリエなんて言ってるけど全然そのボードゲームの知識が人並みだし、
そうそうそうそう、
モテゲー研究家って言ってもその実験とか検証とかそれらしいこと全くしてないし、
でもやってないゲームをやったとは言ってないじゃん。
だから
そうそう、だから持ってるだけ。
ほらほらもう騙しにかかってるじゃん。騙されるんだ本当に。
だからよく自称とか見習いとかつけがちじゃん。
つけがち誰々の心の誰々が心の師匠とか言いがち。
言いがちじゃん。
心の師匠と言っていて別に師弟関係あるわけじゃなくてただ尊敬してるだけっていう。
そうそうそうそう。
その辺の高校生が言ってることと何ら変わらないから、ね、
そうそうそう
そう。そういう
が盛りがち、
うん、モテゲー研究家とかモテゲー考察とか言っときながらさこの間のシャープ60のさシンデレラが多すぎるの紹介あったじゃん2回目のやつ、
うん、
俺がちょっと足んなかったなって、
うん、
その時にさ、
うん、
俺がさちょっとあの時話足りなかったからなんか野崎さん言ってよみたいな感じで、
う
ん、どう思いますって聞いたら、
うん、
えモテゲーだなって思いましたって言ったじゃん。
言ったっけ。
言った、
うん、
そんだけだよ。このゲームどう思いますか。えモテゲーだなってそんだけしか出てこない人だよ。何がモテゲー研究家だよって思ったよ。
だからバランス取ってんだよ。お前が喋る分さ黙ってよってたまには思う。
いやあの時はもう本当に野田くんさんが出てこなかったからしょうがなく自分のその考えてきたのを出したわけですよ。むしろモテゲー研究家は俺だよ。俺だよ。
じゃあ俺
前より研究
じゃあ俺モテゲー研究家アシスタントじゃん。モテゲー研究家アシスタント
怖。
モテゲーの第一人者である佐々木さんの側近ですって
本当に立ち上がる。だから
はい、
ね、ひろしさんこの収録ひろしさん聞いてください。ひろしさん多分聞いてますよね。ひろしさんだからこの収録聞いた後に、うん、アマプロの鮫島さんに会うことがあったら、
うん、
モテゲー男子更衣室の野崎にという男は、
うん、
自称プレイコ自称モテゲー研究家の詐欺師らしいですよって言ってください。鮫島さんがさ前が会ったからってさわざわざ自分のツイッターでさボードゲームソムリエという野崎にさんに会いましたってさツイートしてくれてるの。
俺も、うん、そうなんだよ。
完全にあの人騙されてるから鮫島さんを騙したよ。
騙してしまったから、
うん、
無意識に。
だから鮫島さんもこの男に騙されてください。
あでもね、うん、じゃあそれ言うよ、
うん、
それだと真面目に言うと、
うん、
ソムリエとは何だっていうのを俺も調べたことがあったん
だ。あ、はいはい、
本当にモテゲーソムリエになるためにはどうしたらいいんだってなって、
うん、
ソムリエってさ、
うん、
雇われてる人なんだよね。
へ
基本的には、
うんうん、
だってさ
フリーの
ソムリエよく考えて。ああまあそうかもしれない。よくでもさレストランとかに行くじゃん、
うんうん、
ソムリエってそこにいる人でしょ、
うん、
要するにスタッフじゃん、
うん、
レストランのスタッフ、
うんうん、
でそのレストランのスタッフの一人として、
うん、
専門知識があって、
うん、
この料理に合うのはこのワインですよみたいなことをやる人じゃん、
うんう
ん、だからソムリエはお客さんからお金をもらうんじゃなくて、
うん、
レストランからお金をもらってるはずなんだよ、
うんうん、
雇用関係で。
なるほどね。
そうつまり俺が本当にモテゲーソムリエのその概念的になる場合は、
うん、
どこか場所を持ってるところに行く必要がに雇用される必要があるんだよ、
うんうんうん、 ダメじゃん。雇用されてないじゃん。
そう。
ソムリエじゃないじゃん。
そう。うん、だからネタなん
だ。ネタとかやめよ。ネタって言ったら何でも許される風潮やめよ。ネタでコンサルタント受賞したら許されるってわけじゃないから。
だってコンサルタントはお金取ってんじゃん。仕事で。
だからソムリエも本来金を取るんでしょ。
うん。
ソムリエじゃないや。
だからお金取ってないじゃん。
取ってないから、取ってないからソムリエ名乗れないじゃん。
まあね、
うん、ほらね、
てか別に俺真面目に言ってねえし、なんか会話の流れで
真面目に言ってないってことはみんな知らない人いるから、
そうじゃあ なんて言えばいいの、うん、じゃあなんか何してるんですかって言われた時に、うん、これモテゲーかどうかをやってるんですよって言う時に、うん、説明さ、そんな5分も10分も説明したら悪いじゃん、うん、
ボードゲーム好きなんですよといいじゃん、ボードゲーム好きじゃん、ただのお前。
そうだね、
うん、
じゃあボードゲーム好きですって言うか、
そうそうそうそうそう、趣味はボードゲームですって言うだけでいいんだ
よ、言ってるよ、
うん、それで解決、
うん、うん、じゃあやめるか、
モテゲー研究家とかやめよもうあれのうさんくささがね、
モテゲー好き、
モテゲー、モテゲー、モテゲーってこともわざと出す必要ないと思うんだけど、ボードゲーム好きでいいじゃん、
やだよ、
こう
モテゲーって言いたいじゃん、
うん、
モテゲー好きです、
なんか考えよう、モテ研究家は絶対違うから、
研究家やめよ、研究家やめよ、モテゲー好き、
モテゲー好き、モテゲー好き、
お前俺の好きな気持ち否定すんのか、おらってなるじゃあモテゲー好き、
なんか違うよ、モテゲーってそもそも何だって話なのから、なんか知らない、モテ知らないモテゲーって言葉となんか知ってる言葉がくっつくといいんだけど、まあ、まずモテゲー研究家は分かりやすいんだけど、
ほら
分かりやすいんだけど、
じゃあ
違うでしょ、
うん、お酒の席でなんかあって何やってるんですかってなった時に、何やってるって言って、モテゲー研究してんすよって言って、うん、まあこんな感じなんですよって言って、そのネタである雰囲気を醸し出しつつ言ってるわけですよ、
ネタである雰囲気もさ、だって人から人にその情報がさ、どんどん伝わっていったら変わるぜ。例えば最初に言ったさ、 A さんもさ、あの人ふざけてモテゲー研究家って言ってんだって言って、まあね、その人から噂を聞いた B さんは
誰が困るんじゃ、それ
だからそれで、
うん、
B さんがさ、
うん、
その A さんとまた B さんが別のところで話して、うん、そういえばこの間ね、モテゲ研究家っていう野崎さんと一緒に会ったのって言ったら、ってそんなのを研究してる、
うん、
研究することを仕事にしてる、
仕事にしてる、
そんな人がいるんだって勘違いするの B さんが、
はいはいはい、
でその勘違いした B さんが今度は C さん D さん E さんに紹介して、
うん、
どんどんうさんくさくなってくるよね、お前が、
うん、
でお前がうさんくさくなると、
うん、
モテゲ男子効率がうさんくさくなるよね、
うん、
いう話なの、
うん、うさんくせえじゃん今でも、
うさんくせえだ、うさんくせえのお前のせいなの今
はぁどうなんだよそれ、
いや本当
に、いやいやだって冒頭から女性差別とかいうラジオのどこがあれなんです、うさんくせえ、
あれ真面目な世界平和のためのテーマ、
待ってよく考えよく考えもう一回基本に立ち返ろう基本に、俺らの土台は何、
土台はモテゲー、
土台はその、まあ、ラジオ番組としての手の土台としてさ、
はいはい、
なんか話題に挙げたのとしてさ、
うん、
ボッパイとか、
うんうん、
モテラジとか、
はいはい
はい、まあ、アマフロとかトウモロコシの会から出してたじゃん、
うん、
サクシーじゃん
それね、それね、してできない
でしょじゃあうさ、うさ、本当にうさんくさいかは違うよ、うさんくさいとは思ってないよ別に好きだし、でもさ、ちょっとなんかさ、うさんくささの香りがすることを楽しむラジオでしょ全部、
確かに、
そのじゃあちょっとカマンベールチーズ的なさ、
逆に言えばうさんくさいところが好きなんだ
よ、そうそうそう、そのうさんくさい香りがちょっとするところがいいわけじゃん、
うんうん、
そんな俺らがさ、
うん、
やってるわけじゃん、
うん、
やりたい放題、
そうだね、
なるでしょ、
うさんくさくていいか
そうだよ、
モテゲー研究家とか率先していいって、
率先していいんだよ、でもし本当にモテゲー研究家っていう風に仕事として言い出してる人が出てきたら、
うん、
やめるんだよ、
うん、
そうで、そしたら今度その人の名前が出せる、
うん、
あの人みたいなことが好きで、うん、それを真似してやってんすよ、うん、アマチュアでみたいな風に言えばいいわけであって、
うん、あ、じゃあ分かった、
だから第一人者が出たら、なんかあの人の真似事みたいなことしてるんですよって言えばいいから、
うん、じゃあ小昭和のさ もうさ、うさんくさいって分かって、みんながちゃんとうさんくさいって分かってくれればいいんだよ。
そうだから、うさんくささとセットで、
うん、もっとうさんくさく、むしろ分かりやすいうさんくささを用意しよう。じゃ今度から野崎に君は、うん、僕はモテゲー研究家のニートですって言えば、だいぶうさんくさくなるから、モテゲー研究家のニートですって言って、自己紹介する。
モテゲー研究家のニート。
うん。うん、そしたら、まあ、あ、こいつ、こじらせてただのバカなんだなって、ね、思ってもらえるから。うん、
もちろんない。
むし
ろ。それ職決まっちゃったら使えなくなるじゃん。はい。はい。もうトイレ行きたくて仕方ない。
あ、じゃあ時間もちょうどいいから切るか。
ああ
。もう。
つまりどうしたらいいの？
モテゲー研究家のニートですって言って、職決まるまでは。
決まったらどうしたらいい？
決まったら測れろ。
今度そうすると俺、
うん、
フリーランスを名乗るっていうニュートじゃないですよ、フリーランスなんですよ。
さんくせえ、もうそれがいいのかな逆に。
わかんない。
もうフリーランスになったら
もう、いや俺もね、うん、フリー実はやったことあるんですよ。
まあまあそうだね、
この話ちょっと長くなるんですけど、うん、もうフリーはやりたくないです。
ああなるほどね。
あれは本当にできる人じゃないとできません、
うん、できなかった
つらい。
はい、もういいよ、もうお手が変化だって名乗ればいいよじゃあ、
うん、
俺が率先してあいつはただのバカなんだよって広めるから。
そうそうそうそう、それでは
い
はい、
そんな感じで
します。
はい、締めよう。
はい、
モテゲー男子コイツはシーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーと調べていただけるとモテゲー男子コイツのシーサーブログが出るのでそちらから聞いてください。
はい、
あとポッドキャストで公開しています。スマートフォンで iTunes のポッドキャストのアプリを落としていただいてそこでモテゲーと検索していただければ出るので皆さんそこで聞くのが便利ですよ。あとツイッターもやっています。ツイッターでモテゲーで検索するとモテゲー男子コイツのアカウントがあるので黄色のバッグにドット絵のアイコンです。そちらに意見とくれるとありがたいです。あとニコニコ動画にも転載しています。ただこちらは、このラジオを聞いている方は特に聞く必要はないと思います。以上。
あ、最後に1個、
はい、
あのコンサルあったじゃないですか、
うんうん、
あのうさんくさいコンサルとか、うん、香ばしいコンサル話は、うん、あのルノアールに行くといっぱい聞けます。
ああいるのね、コンサルが実際に。
めちゃくちゃいろんな香ばしい話が聞こえてくるので、
なるほどね。客を壁が見えるように座らせるんだよね、ああいうコンサルって。
おすすめ。
うん。
俺それなら結構行ってたから、うん、一時期。
ある意味マルチの新しい形かもね。マルチ商法。
ルノアールの店員に聞くのが一番いいかもね。
あ、言い訳
かも。
はいはいはいはいはいはい。
いや、うさんくさい人しかいないかもしれないけど。
そうだね。
わかんないし、でもちゃんとした人もいるかな。まあいる。ちゃんとした人も来ているでしょ。だからルノアールの店員に聞けばいいんじゃないですか。ルノアールの店員がコンサルを見分けるコンサルをします。
あ、なるほどね。
僕ルノアール働いてたんですけど。って思いました。
はい。
せーの。モテゲー男子コイツでした。生徒一の野田国でした。
生徒二の酒でした。
さよなら。
さよなら。
トイレ行きたくて。
みんな野沢邦さんには騙されるなよ。